運が良くなる30の習慣。その1。毎日朝がやってくることは幸せなことだ。毎日朝がやってきます。辛いことがあっても、悲しいことがあっても朝がやってきます。試験に落ちても、会社をクビになっても朝がやってきます。雨が降ろうと、台風が来ようと朝がやってきます。何もしなくても朝がやってきます。毎日朝がやってくるってなんて素晴らしいことなのでしょう。地球からのプレゼントです。今日できないことがあっても明日やればいいのです。明日できなければ明後日やればいいのです。毎日朝がやってくることに感謝しましょう。朝がやってくるおかげで素晴らしい一日をスタートできます。必ず朝がやってくるのは絶対的な安心感があります。何があろうと必ず朝がやってくるのですから、急がず焦らず落ち着いてやっていけばいい。私たちは毎日朝がやってくるのは当たり前だと思っています。改めて朝が来ることに感謝して幸せを感じてください。毎日朝を与えてくれる地球にも感謝しましょう。特別なことがあって幸せを感じるのではありません。朝が来るということが幸せなのです。さあ、今日も素晴らしい朝を迎えました。人生とは朝の繰り返しです。一日一生の気持ちで大切に今日を過ごしましょう。毎日朝がやってくることは幸せなことです。改めて朝が来ることに感謝をして幸せを感じる。運が良くなる30の習慣。その2。車内が混んできたら、隣に置いてある荷物は膝の上に置くのがマナー。バスや電車の中では荷物を隣に置くことがあります。まだ車内が空いている時ならいいのです。乗客がまばらであれば、隣に荷物を置いても迷惑はかかりません。しかし、混んできたにもかかわらず、ずっと荷物を隣に置いたままの人がいます。車内が満席に近い状態にもかかわらず、荷物を動かそうとしないのです。これはよくありません。言われたらどかします、という無言のメッセージになっています。さらには、できれば、隣に座らないでください、という排除のメッセージにもなっています。車内が混んでいるとき、なかなか座れないお客さんが、ここ、いいですか、と聞くのは抵抗があります。一言とはいえ、荷物の移動をお願いするのは小さなストレスがあるもの。荷物だけで一席分を取っていると、なかなかお客さんが座れず迷惑がかかるのです。車内が混んできたら、隣に置いてある荷物を膝の上に置くのがマナーです。少しでも座れるスペースの確保に協力します。混雑が目立ってきたら、一人でも多くのお客様が座れるようご協力をお願いします、と車内アナウンスが流れるのが定番です。たとえ車内アナウンスが流れていなくても、混んできたタイミングで隣に置いてある荷物を膝の上に置くようにするのが良い。積極的に荷物を膝の上に置くのがスマートなのです。そもそも最初から膝の上に置くのもアイデアです。公共の場にいるときには、できるだけ周りに迷惑がかからないよう気をつけることが大切です。車内が混んできたら、車内アナウンスが流れなくても、隣に置いてある荷物を膝の上に置く。運が良くなる30の習慣。その3。金券ショップで気になるチケットを見つけたらすぐ買うのが正解。金券ショップでは様々なチケットが安く手に入ります。商品券やギフト券、美術館や博物館のチケット、映画やテーマパークのチケット。中には驚くほど安くなっているチケットもありますね。ある時、金券ショップで気になるチケットを見つけました。これいいな。気になる。買おうかな、どうしようかな。興味があるものの先の見通しがわからず、なかなか購入の踏ん切りがつきません。その場で購入を決断できず、一旦保留にしました。ここでよくあるしくじりがあります。日を改めて再訪問すると、すでに売り切れてなくなっているのです。売り切れてからあの時に買っておけばよかった、と悔やむのです。書店やアパレルショップのようになければ、注文、取り寄せというわけにはいきません。金券ショップのチケットは、展示されているもの限品限りという場合がほとんどです。金券ショップで格安チケットを見つけたらチャンスです。グズグズしていると他の誰かが先に購入して売り切れてしまいます。明日ありと思う心のあだ桜という言葉もあります。明日があると思っているとせっかくの機会を逃してしまうということです。金券ショップは早い者勝ちの世界です。人気のチケットであればあるほど売り切れるのが早い。気になるということはぜひ見たい、ぜひ行きたいという意味です。興味なしのチケットをわざわざ買う必要はありませんが、興味のあるチケットなら迷うことはありません。少しでも気になるのならゴーサインを出して買ってしまいましょう。金券ショップで気になるチケットを見つけたら、ゴーサインを出してすぐ買ってしまう。運が良くなる30の習慣。その4。締め切りを守ろうと思った時、心がけること。締め切りを守ろうと思ったら、どうすればいいか。とにかく早めに動くことです。これにつきます。1にも2にもこれしかないのです。後からやろう、時間がある時にやろう、と思った時が運命の分かれ道。のんきに悠長なことを言っていると、ろくなことになりません。面倒な気持ちがますます強くなるばかり。重い腰がますます重くなります。後からやろうと思うことは後になってもやりません。なんだかんだ言い訳をして先送りを繰り返すのです。時間があるときにやろうと思っても現実は違います。 いざ、時間ができると、別のことをするのがオチです。どんどん、時間が過ぎていき、気づいた時には、尻に火がついているのです。締め切りを守るなら、早めに動くのがベストです。早めに動けば、トラブルにも強くなります。途中でトラブルや想定外のことが起こっても、早めに動いていれば、時間に余裕があるので、対処が可能です。夏休みの宿題も、締め切りまでに終わらせようと思ったら、早めに取り掛かるのが一番ですが、仕事も同じです。事情がない限り、できるだけ前倒しを心がけましょう。前倒しを心がけていれば、大抵締め切りは守れるものです。もちろん、早めに動いたからといって、必ず締め切りに間に合うとは限りませんが、少なくとも、最も可能性が大きいのは確かです。締め切りが守れそうにないときは、早めに先方に連絡して相談すればいいことです。事情を話せば、先方も理解を示してくれるはずです。ベストを尽くした上の結果であれば、悔いはありません。自分で自分の尻を叩くことも、時には必要です。締め切りのある仕事を抱えているなら、ぐずぐずしないで早めに動きましょう。締め切りのある仕事を抱えているなら、早めに動く。運が良くなる30の習慣。その後、直前になって、つい逃げてしまう人。つい逃げてしまう人がいます。人は弱い生き物です。逃げたくなることは誰にでもあるもの。いつも直前になって逃げてしまいます。不安や恐怖が出たり、臆病風に吹かれたり、面倒な気持ちが出てきたり、本番に近づくにつれてストレスが大きくなっていき、逃げたい気持ちが出てくるのです。もともと逃げ癖がある人にとっては悩ましい問題ですね。大切なところで逃避行動を起こすと、なかなか結果を出せません。逃げないようにするにはどうすればいいのでしょうか。逃げ道をなくしてしまえばいいのです。逃げ道があるから逃げたくなります。逃げてもいいかな、と思ってしまいます。逃げ道から逃げてもいいよ、と誘惑の声が聞こえてきて、心が傾いてしまいます。逃げ道がたくさんあると、ますます逃げたくなるものです。だから逃げ道をなくすのです。完全封鎖です。逃げ道になるようなことは全て断ってしまいましょう。誰かに逃げ道を断ってもらうのではなく、自分の意思で逃げ道を断つことが大事です。お金を先払いするのもよし。周りに宣言をするのもよし。物理的に逃げ道をなくすのもよし。閉鎖病棟のような空間を作るのも悪くありません。少し勇気がいりますが、えい。という一声でいけばいいのです。自分では勇気が出なくてできないなら別の人にやってもらいましょう。家族や友人などにお願いするといった方法もあるので検討してみてください。逃げ道をなくせば覚悟が決まります。やるしかない状況になります。すべてのパワーを一点集中させることにもつながります。勇気のいることですが、それだけの価値はあります。時には逃げられない状況にすることも大切です。逃げ道をなくす。運が良くなる30の習慣。その6。夢も目標も歩くだけで達成できる。あるマラソンでスタート直後から歩いている人がいました。普通はスタートの号砲が鳴れば一斉に走り始めますが、その人は歩いていました。途中から走り始めるのかなと思いきや、全く走りません。そのまま10キロ地点、20キロ地点、30キロ地点と進み続けます。そしてついに完走してしまいました。なんとフルマラソンを一度も走ることなく完走してしまったのです。なんということでしょう。そういうのもあり。と思いますが、ルール上は OK です。全く問題ありません。制限時間にさえ間に合えばいいのです。マラソン大会によっては制限時間が緩いものもあります。歩くだけで完走というのは十分実現可能な方法です。変わった方法かもしれませんが、実は意外と盲点になっている方法です。私たちはマラソンイコール走るというイメージがあります。あくまでそれはイメージです。走らなくてもいいのです。歩くだけでも完走できるのです。仕事でも勉強でも何でも私たちは走るものだという先入観にとらわれているところがあります。それは一つのイメージに過ぎません。走れない人や走るのが苦手な人はどしどし歩きましょう。歩くことに罪悪感は不要です。ペースは遅くてもいいのです。制限時間が緩いものなら全く問題なし。長い距離でもゆっくりのペースでもとにかく前に進み続ければいつかフィニッシュできます。順位は少し下がるかもしれませんが気にすることはありません。大切なことは前に進むこと、そして完走することです。制限時間が気になるところですが、世の中には制限時間が緩いことはたくさんあります。走ることに抵抗があるなら歩きましょう。世の中歩くだけで完走できることはたくさんあります。制限時間の緩いことは全てチャンスがあると言えます。夢も目標も歩くだけで達成できるのです。走ることに抵抗があるなら歩く。運が良くなる30の習慣。その7。おみくじで今日が出たら喜んでいい。東京浅草の浅草寺のおみくじは今日が出やすいことで有名です。今日を引く確率はおよそ 30% とのこと。およそ3回に1回の確率で今日が出るということになります。なかなか高い確率ですね。一時期今日しか出ないといった噂が立ったこともあるほどです。 今日が出ると最低最悪に思えます。近いうちに何か悪いことが起きるのではないかと不安を募らせる人もいるでしょう。一番悪いくじを引いてしまったと思い、がっくり肩を落とす人もいるかもしれません。しかし、実はここに誤解があります。今日を引いたからといって落ち込む必要はありません。どういうことでしょうか。今日は一番下の状態です。それ以上下がることはありません。見方を変えれば、これから運気が上がっていく、上がっていくしかないという解釈ができます。つまり、良いことが起こる前触れという解釈ができるのです。何事もポジティブに受け止めることが大切です。受け止め方を変えるだけで違った未来が見えてきます。おみくじで今日が出たら落ち込むのではありません。良いことが起こる前触れとして喜びましょう。おみくじで今日が出たら、これからは運気が上がっていくという意味として解釈する。運が良くなる30の習慣。その8。間に合わないと諦める前にもう一度よく考える。あらゆる迂回ルートをチェックしろ。ある日の午前中、大地震が発生しました。地震の影響で東海道新幹線は全線運休となり、運転再開は明日以降となりました。大阪にいるその人は午後に東京で用事がありましたが、東海道新幹線がストップしているため利用できません。北陸新幹線を使った迂回ルートも考えましたが、すでに満席で乗れない状況でした。飛行機もチェックしましたが、すでにどの便も予約いっぱいでダメでした。当然ながら普通の電車やバスでは時間がかかりすぎて午後の予定に間に合いません。万事休すかと思いきや、その人は驚くべき手段に出ました。なんと、関空から韓国、インチョン空港を経由して東京に向かう手段に出たのです。一旦、国内に出て海外経由で目的地に向かいます。大きく迂回することになりますが、乗り継ぎがスムーズに行けば夕方には東京に到着でき、ギリギリ予定に間に合います。何が何でも予定に間に合わせる。という気迫がすごい。世の中にはとんでもない猛者がいることに驚かされますね。こういう常識にとらわれない行動力は、私たちも見習うところがあるのではないでしょうか。ある時交通機関にトラブルがあって、最短ルートが使えない状況が発生するかもしれません。間に合わないと諦める前に、もう一度よく考えてみることが大切です。一つのルートが使えなくなったとしても、別のルートであれば行けるかもしれません。あらゆる迂回ルートをチェックしてください。大きな迂回ルートもチェックです。バス、電車、タクシー、飛行機、船など、別の交通手段もチェックです。最短ルートにこだわらなければ、様々なルートが候補に上がるのでしょう。常識にとらわれず、ユニークな迂回ルートも検討の余地ありです。お金がかかったとしても、手段があるなら試す価値はあります。お金がかかろうと、大きな迂回ルートになろうと、利用できる交通機関を駆使すれば、ギリギリ間に合うことがあります。大きな迂回ルートになればなるほど路線検索アプリでは出てこないので、自分の頭だけが頼りです。人生では諦めないことが大切なのです。交通機関が止まって、予定していたルートが使えなくなっても、あらゆる迂回ルートをチェックする。運が良くなる30の習慣。その9。売られた喧嘩は買わなくていい。あなたに喧嘩を売ってくる人がいるかもしれません。相手は感情的になっていて、汚い言葉であなたを罵ってきます。売られた喧嘩は買うという人がいます。それはいかがなものでしょうか。売られた喧嘩を買っていたら、トラブルが解決するどころか、ますます大きくなるのは目に見えています。大きな怪我を負ったり、社会的信用を失ったり、など大きな後悔を生む可能性もあります。売られた喧嘩を買うことほど愚かなことはありません。売られた喧嘩は買わなくていいのです。売られた喧嘩は買うではなく、売られた喧嘩は買わないと考えましょう。ごめんなさい。あなたが正しいです。私が間違っていましたと言っておけばいいのです。こちらが引きます。狭い道で対向車と鉢合わせた時、進んで道を譲るようなものです。相手が感情的になっても、あなただけは冷静を貫きましょう。心の中では腹が立っているかもしれませんが、ぐっとこらえます。ムカムカして言い返してやりたくなるかもしれませんが、余計なことは言わないのが一番。とにかく腰を低くして丁寧な態度を見せておくのが得策です。偉そうにしたい人は偉そうにさせてあげましょう。喧嘩をさらっと交わせば相手は拍子抜けします。これだけトラブル回避です。売られた喧嘩を買わないというポリシーを持てば平和に人生を生きられるのです。売られた喧嘩は買わないというポリシーを持つ。運が良くなる30の習慣。その10。中途半端な努力で自分に向いていないと決めつけるのは良くない。仕事に悩む人がいました。この仕事は私に向いていないんだと思いますと、どれだけいつから始めたの、どのくらい頑張ったのと聞くと、首をかしげる返事が返ってきました。最近始めたばかりでした。ベストを尽くして取り組んでいる様子でもありませんでした。これはよくありません。ベストを尽くした結果おかしいと感じるのなら、その時は方向転換もありでしょう。しかし、中途半端な努力で自分に向いていないと決めつけるのは NG です。向いていないと結論を下すのは早計と言えます。初めてすぐ自分の適性がわかると限りません。適性はある程度続け、きちんとベストを尽くしてからわかります。 そもそも始めたばかりの頃は初心者なのでうまくできるはずがありません。何をするにもたどたどしくて時間もかかります。失敗の連続が当たり前です。ミスばかり、叱られてばかり、落ち込んでばかりとなるでしょう。それは普通のことです。誰でも最初は向いていないように感じるもの。最初の段階でうまくいかないと判断すると、何でも自分に向いていないと錯覚を引き起こすことになるのです。向いていないと感じたら、そう言えるだけの努力をしたのか振り返ってみましょう。やるだけのことをやったのかということです。ミスや失敗があってもすぐ諦めず、ある程度の期間は続けてみます。自分なりにベストを尽くし、全力を出し切ってみます。向いていないと判断するのは、やるだけのことをやってからです。中途半端な状態で自分に向いていないと決めつけるのはやめる。運が良くなる30の習慣。その11。お世話になっている人への贈り物は奮発していい。むしろ奮発した方がいい。日頃からお世話になっている人に贈り物を贈ることがあるでしょう。ぜひ、感謝の気持ちを伝えたい。お世話になっているので贈り物を奮発したい。そう思ったら、どしどし奮発しましょう。ケチることはありません。むしろ奮発した方がいいのです。奮発しすぎたかな、ちょっと豪華だったかな、と思うことがあるかもしれません。いえ、そんなことはありません。そこに何のためらいも必要ありません。お世話になっている人への奮発は全く無駄遣いにはなりません。純粋な気持ちがあればいい。気持ちが上乗せされていると思えばいいこと。奮発した分だけ相手に感謝の気持ちが伝わります。特別お世話になっている相手ならなおさらです。そのための贈り物であり、そのための奮発です。贈り物の奮発はされる方も嬉しいですが、する側も気持ちいいのです。仕事では人間関係があります。仕事をする上で人間関係ほど大切なものはありません。贈り物を通して気持ちが伝われば、良好な関係構築に貢献するし、これからも助けてもらえます。投資と思って、どんどん贈り物にお金を使い、どんどん奮発しましょう。お世話になっている人への贈り物は無駄遣いと考えず、むしろ気持ちよく奮発する。運が良くなる30の習慣。その12。読むための本にとらわれない。飾るための本もあっていい。本は読み物です。読まれることを前提としています。本を買ったら、できるだけ早めに読むのがいいでしょう。買った日に読み始めるのが理想的です。読みたい気持ちが強い分、本の内容がスイスイ頭に入ってくるし、読むスピードも速くなります。本は読んでこそ意味がある、読むことを前提に本を買うという考え方が一般的です。ここに固定観念があります。世間では本イコール読み物という認識ですが、別の活用法もあります。飾るための本もあっていいのではないでしょうか。かっこいい本、格式のある本、見栄えのいい本。積極的に読むことはないが、本棚に飾っておきたい。表紙や背表紙を見るだけで癒される、気持ちが明るくなる、幸せを感じる。本棚にあるだけで安心や幸せを感じる本があるものですね。独特の存在感があって、インテリアとして活用できる本があるものです。買った本の使い方は自由です。好きなところにマーカーを引いたり、ページの角を折ったりするように、インテリアとしての使い方も悪くありません。本イコール読み物という考えにとらわれないことです。飾るための本という考え方もありです。本をインテリアとして飾ってみると部屋の見栄えも良くなるし、気が向いた時に読むこともできるので一石二鳥です。インテリアとして飾られることも本に喜ばれる活用法なのです。本イコール読み物という考えにとらわれず、インテリアとしても活用法もありと考える。運が良くなる30の習慣。その13。こんなのありえないではなく、こういうのもありかなと思えば頭は柔らかくなる。こんなのありえないが口癖の人がいます。違った方法を試そうとすると、こんなのありえないと言って首を横に振ります。違った遊び方をしようとすると、こんなのありえないと言って首を横に振ります。こんなのありえないは既成概念にとらわれる考え方です。ルールにないこと、実績のないこと、今までとは違ったことを少しでもしようとするとすぐ NG を出します。これでは頭が柔らかくなりません。それ以上発想が広がりません。頭が固いままでは過去のパターンにとらわれ、新しいチャレンジもできないのです。頭を柔らかくするには、柔らかい考え方を取り入れることが大切です。すなわち、こういうのもありかなです。違った方法があるなら、こんなのありえないではなく、こういうのもありかなと考えてみましょう。違った遊び方があるなら、こんなのありえないではなく、こういうのもありかなと考えてみましょう。世の中のルールなんて合ってないようなもの、不思議なものでありかなと思えばありに思えてくるのです。法に触れることでさえなければ何でもありです。こういうのもありかなと考えれば、思い込みから脱却できます。常識のタガが外れ、自分の中にある許容範囲がぐっと広がります。ルールや実績のないことでも取り組んでいけるようになり、一気に可能性が広がるのです。世の中にはアイデアや発想に長けた人がいますね。そういう人は、こういうのもありかなという考え方を身につけています。 だから頭が柔らかいし、いろいろなアイデアがどんどん思いつくのです。こういうのもありかな、お口癖にすれば、おのずと頭も柔らかくなっていくのです。こんなのありえない、ではなく、こういうのもありかな、お口癖にする。運が良くなる30の習慣。その14。挨拶も仕事の一部、と思えば、モチベーションが高まる。挨拶するのが面倒だな、疲れるな、と思うことはありませんか？ない、と答える人は少ないでしょう。挨拶をするのは、なんとなく、気が重く、億劫で、できればしたくないと思うことがあるものですね。だるい時や、疲れている時だと、なおさらです。そんな時、挨拶をする気にさせる一言があります。挨拶することも仕事の一部、と自分に言い聞かせてください。挨拶のモチベーションが、ぐっと、高まります。仕事では、人間関係が欠かせません。一人で行う仕事もありますが、仕事の多くは、チームで協力しながら、行われるのが一般的です。仕事は人間関係が9割、仕事は人間関係が全て、といった言葉が存在するほど、仕事では人間関係が重要です。人間関係が良好であればあるほど、チームの結束が強まり、仕事に良い影響があります。挨拶は、間違いなく、人間関係にプラスに働きます。挨拶をすると、あなたのことを認識しています、よろしくお願いします、といった歓迎のメッセージを送ることになります。人間関係の潤滑油となり、相手との関係が良くなっていくのです。こうしたことを考えると、挨拶も仕事の一部、という一言が当てはまります。挨拶しようかどうしようかなと迷うこともあるかもしれません。そんな時も、やはり挨拶しておく方がいいのです。とりあえず、形だけでもしておく方が、全くしないよりははるかに良い。挨拶をしないと悪印象につながったり、変な誤解を生んだりすることがありますが、挨拶さえすれば、好印象につながります。プラスに働くことはあっても、マイナスに働くことはありません。そもそも、挨拶は減るものではないのですから、どんどんすればいいのです。たかが、挨拶とはいえ、侮れません。昇給や人事評価に影響する可能性もあります。挨拶が面倒に感じたときは、挨拶することも仕事の一部、と自分に言い聞かせ、モチベーションを高めましょう。仕事の一部、と思えば、よし、声をかけよう、と思えるようになるのではないでしょうか。声を出すのが億劫なら、会釈だけでも OK です。会釈も歴史とした挨拶です。相手と目を合わせた上で会釈をすれば、きちんと挨拶をしたことが相手に伝わります。どの職場でも仕事ができる人ほど、よく挨拶をしているものです。挨拶をすることで人間関係が良くなり、人の協力が得やすくなることで、結果として仕事ができます。挨拶も仕事の一部、と思えば自然と挨拶ができるようになるのです。挨拶が面倒に感じたときは、挨拶することも仕事の一部、と自分に言い聞かせ、モチベーションを高める。運が良くなる30の習慣。その15。周りを気にせず鼻歌を歌っている人から学ぶことがある。近所を散歩していると、後ろから鼻歌が聞こえてきました。なんだろうと思って振り返ると、イヤホンをつけて鼻歌を歌って歩いている人でした。よほどお気に入りの曲を聴いていたのでしょう。鼻歌だけでなく、リズムに乗ってノリノリでした。完全に音楽の世界に入り込んでいたのです。イヤホンで音楽を聴いているとノリノリになりますね。メロディーが直接耳に響いてリアルです。とはいえ、周りに人がいると鼻歌を歌うことは恥ずかしくて少しためらわれるもの。しかし、その人は周りに人がいても全くお構いなしでした。完全に音楽の世界に入り込み、恍惚に浸っていたのです。これはすごいことです。とことん入り込んでいます。いい意味で周りが見えなくなっています。人目なんてどうでもいいという感じです。このくらいの集中力が欲しいと思い、羨ましくなりました。うるさいな、と思えばそれまでですが、すごい集中力だ、完全に入り込んでいる、と思えば目を見張るものがあります。しっかり音楽を楽しめば気分もいい。ストレスもしっかり解消できるに違いありません。運動もできて音楽も楽しめ、一石二鳥です。散歩をしながら音楽鑑賞するとどこまでも歩けます。あまりにノリノリだったので何の曲を聴いているのか気になりました。完全に入り込んでいる人はかっこいいです。周りを気にせず鼻歌を歌っている人から学ぶことがあるのです。周りに人がいてもお構いなしに音楽の世界に入り込む。運が良くなる30の習慣。その16。電話の待ち時間が長くても上手な待ち方を知っていれば問題ない。コールセンターに電話をしたとき、混み合っていて待たされることがあります。よくあるのが音声ガイダンスが流れた後しばらく待つパターンです。ただいま、電話が大変混み合っております。順番におつなぎしておりますので、少々お待ちくださいの後メロディーが流れるのです。待たされるのは嫌だなぁと思う人も多いのではないでしょうか。回線を増やせばいいのに、と思うかもしれませんが、先方にも予算の都合があるのでしょう。数分くらい生出しも、なかなか長く待たされることもあるものです。ブツブツ文句を言っても仕方ありません。こういう時の上手な待ち方があります。スピーカーモードにして、上手に時間を潰せばいいだけのことです。スピーカーモードなら、受話器を耳に当てておく必要がなくなり、両手が自由に使えます。待っている間はいつでも電話を取れるような形にして、適当に時間を潰せばいいのです。 本を読んだり、掃除したり、雑用を片付けたり、など、やるべきことはたくさんあるでしょう。電話から流れるメロディーを BGM にすれば、雑用がはかどります。仕事も、簡単なものであれば、できるのではないでしょうか。フリーダイヤルであれば、どれだけ待たされようと、こちらの負担はありません。30分待たされようと、1時間待たされようと、0円です。やるべきことをやっていれば、長い待ち時間もあっという間です。上手な待ち方を知っておけば、全く問題ないことなのです。電話が混み合っていて待たされるときは、スピーカーモードにして、読書、掃除、雑用など、上手に時間を潰す。運が良くなる30の習慣。その17。高価なプレゼントは、もらってすぐ手をつけよう。高価なプレゼントは、もらったらどうするか。食べ物なら、早速、いただきましょう。使うものなら、早速、使いましょう。すぐ、手をつけるのが正解です。高価なプレゼントは、とりあえず、置いておこう、となりがちです。高級感、特別感が漂っているので、今すぐ食べたり使ったりすることに抵抗があります。今すぐ食べるのはもったいない、うっかり落として壊したら大変、と思い一時保管されがちなのです。気持ちはわかりますが、それでは送った意味がありません。そのまま保管しているとずっと使わないままになります。相手はぜひ食べてほしい、ぜひ使ってほしいという気持ちを込めて送りました。何も手をつけずそのままにしていると時間が過ぎるばかり。食べ物であれば賞味期限を過ぎてしまいます。使うものであれば埃をかぶってしまいます。食べてもらえない、使ってもらえないでは意味がありません。相手はせっかく送ったのにな、と残念に思うでしょう。だからもらったらすぐ手をつけるのです。食べ物なら一口でもいいので早速いただきましょう。使うものなら一度でもいいので早速使ってください。少しでも手をつければ美味しかったよ、使いやすいね、など感想が言えるようになります。実際に使ってこそプレゼントの意味があるのです。高価なプレゼントはもらってすぐ手をつけよう。運が良くなる30の習慣。その18。運転免許試験は一発で合格しない方がいい。運転免許試験に落ちて落ち込んでいる人がいます。一発で合格したかったのに落ちてしまった。運転に向いていないのかな、と。中には2回3回と落ちてなかなか合格しない人もいます。それは幸いなことです。運転免許試験は一発で合格しない方がいいのです。もし一発で合格してしまったらどうなるでしょう。油断するのです。なんだ簡単じゃないかと甘く考えてしまいます。私は運転がうまいと錯覚してうぬぼれてしまいます。そういう人に限って安全確認を怠りすぐ事故に遭うのです。油断してもいいことはありません。だから最初は試験に落ちておく方がいいのです。油断を防ぐためであり謙虚になるためです。試験に落ちることで人は反省します。難しいな、まだまだ私は未熟だなと謙虚になり徹底した安全運転を心がけるようになります。安全運転ほどほど大切なことはありません。一瞬の油断、一生の後悔、という安全運転のスローガンを見かけますが、まさにその通りです。車の事故は、たった一度でも命に関わることもあるため、油断はできません。再試験を受けるのに少し余分な手間暇はかかりますが、将来の事故を防ぐためと思えば、小さなことです。そこでかかった手間暇は、安全運転の意識を高める上で大きな意味があります。運転免許試験に落ちた時は、これでよかった、と考えましょう。一発で合格しないことが合格です。運転免許試験に一発で合格できなくても、これでよかった、と考える。運が良くなる30の習慣。その19。ロールモデルがたくさんいるほど成長が早くなる。ロールモデルはいないよりいた方がいいのです。できるだけたくさんいた方がいいのです。この人はすごいな。お手本になるな。見習いたい。あなたの身近にロールモデルになる人はいませんか？つまり、お手本の人、尊敬できる人、という存在です。私の身近に素晴らしい人はいないという人がいますが、それは完璧な人を探しているからです。完璧な人はいません。しかし、完璧な人はいなくても、一つの分野に秀でた人ならたくさんいるのではないでしょうか。一つの分野だけでいいのです。尊敬できる点、お手本になる点が一つでもあるなら、ロールモデルになります。分野ごとにロールモデルを決めて、それぞれから良い点だけを取り入れ、一人の素晴らしい人間を作り上げていくイメージです。分野ごとにロールモデルとなる人を見つけておきましょう。仕事のお手本ならこの人。笑顔のお手本ならこの人。礼儀作法のお手本ならこの人。趣味のお手本ならこの人、などなど。ロールモデルなんて必要ない、という人もいますが、やはり、いた方がいいのです。ロールモデルがいると、こうすればいいのか、と直感的に変わります。お手本となる人物がいると、見よう見まねで取り入れやすくなるので、成長が早くなります。分野ごとにロールモデルがいると、目標が鮮明になって、励みにもなるのです。現実にいなければ、俳優、芸能人、スポーツ選手といった著名人をロールモデルにするのもおすすめです。本の著者をロールモデルとするのも悪くありません。本の著者はその分野のプロフェッショナルです。この人には見習いたいところがあると思う人がいれば、ぜひロールモデルとさせていただきましょう。 ロールモデルは自由に設定できます。あなたをロールモデルにしていいですか、とわざわざ相手の許可を得る必要はありません。こちらが、この人がロールモデル、と思えばそうなります。ロールモデルがたくさんいるほど成長が早くなるのです。ロールモデルをたくさん見つけて自分の成長に役立てる。運が良くなる30の習慣。その20。課題があることは幸せなこと。あなたは今課題を抱えています。それは幸せなことです。課題がない方がいいと思うかもしれません。いいえ、課題はあった方がいいのです。課題があるということはそれを乗り越えれば成長できるということです。新しい自分に出会える、新しい人生が切り開かれるということです。これほど素晴らしいことはありません。課題とはレベルアップのチャンスなのです。そのうち自然と解決するだろうと思うかもしれません。残念ながらそれは幻です。何もしないで放置すればますます課題が大きくなって話がややこしいことになります。課題は緊急ではないが重要なことの一つです。重要なことは後回しにせず早めに着手するのが得策です。1分1秒でも早く取り掛かりたい。面倒な気持ちがあるかもしれませんがやるしかありません。なかなか重い腰が上がらないなら自分にビシッと鞭を打ってください。自分で自分に鞭を打つことも時には必要です。課題があると大変ですが前向きな気持ちで張り切って立ち向かっていきましょう。その課題を解決すれば達成感とともに大きな恩恵が享受できます。時間の短縮、お金の節約、仕事の円滑化、スキルの習得、ストレスの軽減。こんなことならもっと早くやっておけばよかったと思うに違いありません。課題がたくさんあるならレベルアップのチャンスもたくさんあるということです。課題があることは幸せなことなのです。課題があることに幸せを感じる。運が良くなる30の習慣。その21。食欲がなくてもタンパク質だけは摂取したい。さあ、どうする？食欲がない時はありませんか？なんとなく食欲がない朝もあるかもしれません。辛いことがあったせいで食べる気が起きない時もあるかもしれません。試験に落ちた時、仕事で大失敗をした時、大失恋をした時、心底落ち込んでいる時は何か食べようにも食事が喉を通りません。しかし、だからといって本当に何も食べないわけにはいきません。筋肉量も減って体重も落ちてげっそり痩せてしまいます。タンパク質が不足すると体力や免疫力も低下して健康にも悪影響です。食べない日が続くと骨と皮だけにもなりかねません。どんなに食欲がなくてもタンパク質だけは摂取したいところです。では食欲がない時はどうするか。考え方を食べるから飲むに切り替えてください。こういう時に頼れるものこそプロテインです。食べることができなくても飲むことならできるのではないでしょうか。食欲はなくても喉は渇くはずです。水分補給のつもりでプロテインを飲めばいいのです。プロテインドリンクはスーパーやコンビニで手に入ります。紙パック1つで 15g から 20g のタンパク質を手軽に摂取できます。どれも手頃な価格で持ち運びも便利です。もともと自宅にプロテインがあるならそれを飲めばいい。水とプロテインもしくは牛乳とプロテインをボトルに入れて振るだけで完成です。食事を作る気力はなくてもプロテインなら振るだけなので手間がかからずあっという間に作れます。タンパク質は三大栄養素の一つであり健康には欠かせません。どんな状況でも必要な栄養素です。運動する人はもちろん、たとえ運動をしない人でも必要です。水分補給の代わりでもいいので、とりあえず最重要な栄養素であるタンパク質だけは摂取しておきたい。目安は体重1キロにつき1グラムです。食欲がなくて食事をする気が起きないならせめてプロテインを飲んでタンパク質を摂取しましょう。現代は便利な世の中です。手軽にタンパク質を摂取できる便利な食品があります。頼れるものには素直に頼って健康維持に役立てましょう。アフィリエイトリンク https://amzn2-4agenzo 食欲がない時にはプロテインを飲んでタンパク質を摂取する。運が良くなる30の習慣。その22。自分を不幸だと思い込まないこと。友人がいないから不幸だという人がいます。いいえ、それは誤解です。友人がいないからといって不幸ではありません。友人はいなくても人生を幸せに生きることは可能です。一人で趣味に打ち込んだり好きなことをしたりすればいいことです。幸せとは心の充足です。自分の夢や欲求に素直に取り組んでいけば心の充足を感じられます。失敗したから不幸だという人がいます。いいえ、それも誤解です。やり直せばいいだけです。手間暇はかかりますがそれだけのことです。やり直しが効くことはいくらでもあります。失敗したからといって命までは取られるわけではありません。お金を失ったり時間が無駄になったりするかもしれませんがそれだけのことです。少し評価は落ちたとしても挽回は可能です。失敗から学べることもあります。失敗を糧にすれば自分の成長にもつながるし次はうまくいきます。長い目で見たとき成功とも言えます。貧乏だから不幸だという人がいます。 いえ、それも誤解です。貧乏であっても幸せに生きることは可能です。贅沢を避け、上手に節約すれば、限られたお金でも豊かに暮らしていけます。お金がないと幸せになれないは幻想です。子供の頃はお金がなくても楽しく過ごせていたはずです。現代では定額サービスも充実して、ビデオも音楽も楽しみ放題です。格安航空会社も登場して、安価に旅行を楽しめるようになりました。大切なのは心の充足であり、お金の高ではないのです。好きな人に振られたから不幸だという人がいます。いえ、それも誤解です。辛いことではありますが、振られたくらいで人生が終わるわけではありません。世の中にまだまだ大勢の人はいます。世界一素晴らしい人に思えても世界は広い。視野が狭くなっています。さあ、次行こう。と思えばいいのです。もっと素晴らしい人との出会いがあれば振られてよかったという結果になります。不幸だ不幸だと騒ぎ立てる人は大げさに考えすぎています。自分を不幸だと思い込まないことです。自分を不幸だと思い込むことほど不幸なことはありません。改めて考えると大したことではありません。方法はあるし、別の道もあるし、まだまだチャンスもあります。くよくよしていると余計なエネルギーを消費してしまいます。ショックを受けているときは一時的に視野が狭くなっています。大きく深呼吸をして、もっと視点を上げ、もっと視野を広げてください。改めて考えると、なんだ、大したことないね、と気づくはずです。自分を不幸だと思い込まない。運が良くなる30の習慣。その23。運が悪い人の特徴を知ることが、運がいい人の特徴を知ることになる。運がいい人の特徴を知るにはどうすればいいのでしょうか。運が悪い人の特徴を知ることです。運が悪い人の特徴を知っても、無意味に思うかもしれませんが、実は大事なことです。運が悪い人の特徴は、逆にすると、運がいい人の特徴になるからです。あなたの身近に、運が悪い人、と思える人がいたら、その人の様子をじっくり観察して、特徴を見つけてください。世の中には、運に恵まない悪運の持ち主がいます。たまたま、そうになったように思えますが、そうではありません。運が悪い人には、いくつかの決まったパターンがあり、自ら悪運を引き寄せています。例えば、運が悪い人には、以下の特徴が見られます。頑固。勉強嫌い。消極的。不真面目。自分本位。ネガティブ思考。挨拶がない。笑顔がない。行動力がない。悪口が多い。仕事を後回しにする。仕事をサボったり、手を抜いたりする。感謝の気持ちも感謝の言葉もない。チャレンジを避ける。人付き合いが下手。どれも運が悪い人によく見られる特徴ですね。こうした特徴を見つけたら、その逆を心がけるのです。例えば、上記で示した運が悪い人の特徴の逆は以下のようになります。素直。勉強好き。積極的。真面目。他人本位。ポジティブ思考。よく挨拶をする。笑顔にあふれている。行動力がある。悪口を言わない。仕事を前倒しにする。いつも仕事にベストを尽くす。感謝の気持ちがあり、感謝の言葉を口にする。チャレンジ精神が旺盛。人付き合いが上手。どれも運がいい人に共通した特徴です。結局のところ、運が悪い人の特徴の逆は、運がいい人の特徴になるのです。運が悪い人がいれば、反面、教師にしましょう。なるほど、この逆を心がければいいんだな、と考えます。運がいい人の特徴を知るには、運が悪い人の特徴の逆を心がければいいのです。運が悪い人の特徴を知って、その逆を心がける。運が良くなる30の習慣。その24。記憶を消してもう一度見たいを実現するシンプルな方法とは。映画では記憶を消してもう一度見たいという作品と出会うことがあります。これは映画好きならよく口にするセリフです。一度鑑賞すると展開や結末を知ってしまいます。サスペンス映画であれば犯人を知っています。工夫された映画であれば伏線シーンを知っています。どんでん返しの映画であれば驚きの結末を知っています。2回目の鑑賞はすでに展開や結末を知っているため違った感覚になります。もちろん映画には繰り返し見るという楽しみ方もあります。2回目以降の鑑賞はすでに物語や結末を分かっているので別の視点から見られるでしょう。1回目では気づかなかった点を発見できる面白さもありますね。しかし初めてならでは感動は1回目の鑑賞だけです。さすがに初見ほどの感動は得られません。そんな時もう一度感動を味わいたいので記憶を消してもう一度見たいと心の底から思うのです。記憶を消してもう一度見ることは本当に不可能なのでしょうか。いえ、実は不可能というわけではありません。記憶を消してもう一度見たいを実現するシンプルな方法があります。たっぷり長い時間を置くのです。1年、2年というレベルではありません。10年、20年というレベルで長い時間を置くのです。人間は忘れる生き物です。たっぷり長い時間を置くと展開も結末も忘れます。サスペンス映画であれば犯人を忘れます。工夫された映画であれば伏線シーンを忘れます。 どんでん返しの映画であれば驚きの結末を忘れます。さすがに20年も時間を置けば誰でも映画の内容を綺麗さっぱり忘れているでしょう。20年ぶりに映画を見るともはや初めて見るのと同じ状態となり、再び新鮮な感動が得られるのです。とても長い時間を要するのがネックですが、誰でもできるシンプルな方法です。もちろん20年で足りないなら30年でも構いません。人間の忘れる能力は意外なところで役立ちます。記憶を消してもう一度見たいという映画は、遠い将来の再鑑賞に向けチェックリストに入れておきましょう。記憶を消してもう一度見たいと思ったら、たっぷり長い時間を置いてから再鑑賞する。運が良くなる30の習慣その25。いつもと違うところに気づいたらすぐ声をかけよう。相手のセンスを褒めるとますます喜ばれる。相手と接していていつもと違うところに気づくことがあります。いつもと違うバッグ、いつもと違う腕時計、いつもと違うスマホカバー。いつもと違うところを見つけたらすぐ声をかけましょう。すぐがポイントです。時間を置くと言いにくくなるので、気づいた時すぐ声をかけるのがベストです。声をかけると相手はパッと笑顔になります。相手はよくぞ気づいてくれましたと言わんばかりに喜んでくれます。誰でもいつもと違ったものを持つときはドキドキしています。誰か気づいてくれるかなと思いながら会社や学校に行きます。密かに声をかけられることを期待しています。特に女性はそうです。いつもと違うねと声をかけるとそれだけ喜んでもらえるのです。そして気づくだけでなく上手に褒めるとますます喜ばれます。気づいてもらえるだけでも嬉しいですが、その上褒めてもらえると飛び上がるほど嬉しいのです。上手に褒めるためにはどうするか。ポイントは相手のセンスを褒める言い方です。つい物だけ褒めて終わりにしがちですが、そうではありません。相手のセンスを褒めるには、物を褒めるだけでなく、相手と絡めた褒め方を意識するとうまくいきます。かわいいバッグだね。とっても似合ってますよ。素敵な腕時計ですね。〇〇さん、おしゃれですよね。かっこいいスマホカバーだね。〇〇さんのイメージにぴったりですね。こういう言い方をすると、物だけでなく、相手のセンスも褒めることになるので、ますます喜んでくれます。相手は普段から私のこときちんと見てくれていると感じて感動するのです。いつもと違うところを見つけるためにも、普段から相手をきちんと見ておくことが大切です。相手の顔だけでなく周辺にも注目してください。持ち物、髪型、メイク、腕時計、ファッション。日頃からよく相手を観察して記憶しておきましょう。間違い探しならぬいつもと違うところ探しです。いつもと違うところ探しの気持ちになれば、相手に喜んでもらえるだけでなく自分も楽しめるのです。いつもと違うところがあればすぐ声をかけ上手に褒める。相手と絡めることで相手のセンスを褒める。運が良くなる30の習慣その26。何でもかんでも神様のせいにしてはいけない。試験に落ちたとき神様のせいにする人がいます。あんなに一生懸命祈ったのに試験に落ちてしまった、神様のせいだと。これは誤解です。試験に落ちたのは神様のせいではありません。自分の努力不足です。勉強が足りず試験の合格ラインに立ちしかなかっただけです。きちんと勉強して十分な学力を身につければ試験は合格します。ダイエットに失敗したとき神様のせいにする人がいます。あんなに一生懸命頑張ったのに痩せなかった、神様のせいだと。これも誤解です。痩せなかったのも神様のせいではありません。自分の努力不足です。相変わらず食べ過ぎているせいです。食べていないと思っても必ずどこかで食べています。きちんと運動や食事制限を心がければ痩せます。何でもかんでも神様のせいにしては神様も迷惑です。神様にできることは限られます。運に関係することなら神頼みも意味があるかもしれません。才能が関係していることなら努力とはいえ限界があるのも事実です。しかし受験もダイエットも運や才能ではなく努力です。神様にお願いしなくても自分が努力すればできることです。しっかり勉強をすれば試験に合格します。きちんとダイエットを頑張れば痩せます。それだけのことです。運や才能が関係しているなら別ですが、勉強もダイエットも運や才能ではなく努力がものを言います。努力をしていても結果が出ないなら、工夫が足りないか努力の方向が間違っているかです。正しい方向で努力して圧倒的な工夫があれば結果は出ます。努力でなんとかなることは、神様に頼るよりひたすら努力するのが一番。たとえ運が関係していることであってもできることがあるはずです。雨に備えて傘を準備することも、電車遅延や交通渋滞に備えて早めに家を出ることも有効な対策の一つです。少々運が悪いことがあったとしても備えによってカバーできます。これが自分で道を切り開くということです。祈る暇があれば努力をしましょう。万一が心配なら備えましょう。努力、努力、また努力。努力すれば願いは叶うのです。何でもかんでも神様のせいにするのではなく自分の努力不足だと考える。 運が良くなる30の習慣。その27。人生最悪の出来事に感謝する方法。辛いことに直面して落ち込んだり、元気をなくしたりすることがあるでしょう。そんな時は人生最悪の出来事を思い出してください。あなたにとって人生最悪の出来事は何ですか？死ぬほど辛かった経験、どん底まで落ち込んだ経験、もう二度と味わいたくない経験。今まで生きてきた中で最も辛くて大変な出来事があったはずです。人生最悪の出来事を思い出せば、ふっと気持ちが楽になり、前向きになれます。あの時に比べればまだマシと思えるからです。辛い状況があっても、過去にあった最悪の出来事と比べれば、今の状況は少しは良いと思えるものです。そしてあの時も乗り越えられたんだから、今回も乗り越えられるはずと思えるようになります。希望の光が見え、もう少し頑張ってみようとなるのです。そう考えると、人生最悪の出来事も役立ちます。人生最悪の出来事は嫌な思い出です。ない方がいいと思われがちですが、一つくらいはあった方がいい。いざという時、自分を慰め、元気つけるネタになるということ。人生最悪の出来事に感謝できるのです。辛いことがあった時は、人生最悪の出来事を思い出し、人生最悪の出来事に感謝する。運が良くなる30の習慣。その28。悪口大会に参加しなかったら自分を褒める。あなたは今日悪口大会に参加しませんでした。気にはなったものの、悪口大会に参加するのは良くないと思い我慢しました。悪口大会が始まるや否や、適当な用事を作ってその場を離れました。それは素晴らしいことです。悪口大会に参加しなかったら自分を褒めてください。悪口大会に参加しなかった自分は偉いと。悪口大会に参加しないためには強い意志が必要です。しっかり自分の意志を持ち貫いたということです。これは褒めるに値することです。陰で人を褒めるのはいくらでもして OK ですが、陰で人を悪く言うのはよくありません。下品で低俗な行為です。悪口ネタで盛り上がったところで卑しいだけ。人の悪口で盛り上がることほど感じの悪いことはありません。悪口を言い合っている人は必ず嫌な顔をしています。悪口大会に参加したら自分も悪口大会に参加した一員ということになります。悪口大会に参加している人は全員共犯とみなされます。自分は悪口を口にしなくても、誰かの言った悪口に笑ったら同じことです。自分では笑っただけと思っていても、端から見ると笑ったら悪口に賛同したとみなされます。悪口大会は本人の耳に入るケースが少なくありません。内部からの密告もあれば、第三者からの密告もあります。聞かれていないから大丈夫、本人がいないから大丈夫は誤解です。あの人がこんなこと言っていたよと本人の耳に入って、人間関係にひびが入ったら、なかなか元には戻らないのです。だから悪口大会は最初から参加しないのが賢明です。自分がされて嫌なことは他人にもしないこと。これからも悪口大会に参加しない習慣を続けていきましょう。悪口大会に参加しなかったら自分を褒める。運が良くなる30の習慣。その29。知らない言葉を調べた後に大切なこととは。本や新聞では知らない言葉と出会うことがあります。専門用語、四字熟語、古い言葉、人名、外来語。大人になっても知らない言葉と出会うことはよくありますね。意味も気になるし、そのままスルーするのも良くないと思い、辞書で調べて意味を確認します。なるほど、こういう意味なのか。意味が分かった瞬間はスカッとして気持ちがいいものですね。曇り空から青空になったような爽快感を覚えます。こまめに意味を調べるのは素晴らしい習慣です。さて、大切なのはここからです。ここで一件落着と言いたいところですが、心がけておきたいもう一手間があります。調べて意味が分かったら、その言葉をノートに書き留めてください。人間は忘れる生き物です。その時は頭に入って覚えたと思っても、しばらくすれば忘れます。たった一回で完全に覚えられるなら誰も苦労しません。エビングハウスの忘却曲線によれば、1時間後には約 50% を忘れ、1日後には約 75% を忘れるとあります。その時は覚えてつもりでも、油断するとすぐ失念します。辞書で調べた言葉は忘れにくいものですが、それでもやはり時間が経つと忘れるのです。だから書き留めるのです。紙のノートでもデジタルのノートでも構いません。後から復習できるよう、きちんとノートに書き留めておくことが大事です。文字として残れば、消さない限り消えることはありません。専用の音を一冊作っておくと、後から復習しやすくなるのでおすすめです。折に触れて見直せば、きちんと記憶に定着します。ノートに書き留めておけば、そういえばこんな言葉があったな、とスムーズに復習できます。これを地道に続けていくことで語彙力が豊富になっています。勉強では復習が大事というのはよく耳にする話です。知らない言葉と出会った時もノートに書き留め、復習することが大事なのです。言葉の意味を調べた後は忘れないようノートに書き留め、後で復習する。運が良くなる30の習慣。その30。今しかできないと思うことは今やっておくのが正解。今しかできないことがあります。 学業、部活動、旅行、親孝行、遊び。今しかできないと思うことは今やっておく方がいいのです。今しかできないことは今しかできないからです。当たり前のことですが、きちんと実行できている人は意外と少ないのではないでしょうか。後からでもできるだろうと思いますが、実際はわかりません。その時には気力を失っているかもしれません。仕事が忙しくなっていて時間を割けなくなっているかもしれません。大きな出費があってお金の余裕がなくなっているかもしれません。条件やルールが変わってできなくなっているかもしれません。人生ではタイミングが重要です。タイミングを逃すとできることもできなくなることが多い。油断すると痛い目に遭うのです。だから善は急げです。今しかできないことは他の予定をずらしてでも優先して取り組んでおく方がいい。後からできることは後からでもできるので急ぐ必要はありません。今しかできないことは今しかできないので急ぎ足で取り組みましょう。今しかできないと思っていたことがたまたま運よく後からでもできることもあるでしょう。その時はその時です。とりあえずやりたいことをやれたことは大成功です。今しかできないことを先にやって後からできることは後回しにしましょう。人生の優先順位を間違えてはいけません。今しかできないことは緊急で取り組むべきことでもあります。人生の後悔を減らすために大切なことです。今しかできないことは後回しにしない。他の予定をずらしてでも優先して取り組む。運が良くなる30の習慣。まとめ。その1。改めて朝が来ることに感謝をして幸せを感じる。その2。車内が混んできたら車内アナウンスが流れなくても隣に置いてある荷物を膝の上に置く。その3。金券ショップで気になるチケットを見つけたらゴーサインを出してすぐ買ってしまう。その4。締め切りのある仕事を抱えているなら早めに動く。その5。逃げ道をなくす。その6。走ることに抵抗があるなら歩く。その7。おみくじで今日が出たらこれからは運気が上がっていくという意味として解釈する。その8。交通機関が止まって予定していたルートが使えなくなってもあらゆる迂回ルートをチェックする。その9。売られた喧嘩は買わないというポリシーを持つ。その10。中途半端な状態で自分に向いていないと決めつけるのはやめる。その11。お世話になっている人への贈り物は無駄遣いと考えずむしろ気持ちよく奮発する。その12。本イコール読み物という考えにとらわれずインテリアとしても活用法もありと考える。その13。こんなのありえないではなくこういうのもありかなを口癖にする。その14。挨拶が面倒に感じた時は挨拶することも仕事の一部と自分に言い聞かせモチベーションを高める。その15。周りに人がいてもお構いなしに音楽の世界に入り込む。その16。電話が混み合っていて待たされるときはスピーカーモードにして読書、掃除、雑用など上手に時間を潰す。その17。高価なプレゼントはもらってすぐ手をつけよう。その18。運転免許試験に一発で合格できなくてもこれでよかったと考える。その19。ロールモデルをたくさん見つけて自分の成長に役立てる。その20。課題があることに幸せを感じる。その21。食欲がない時にはプロテインを飲んでタンパク質を摂取する。その22。自分を不幸だと思い込まない。その23。運が悪い人の特徴を知ってその逆を心がける。その24。記憶を消してもう一度見たいと思ったらたっぷり長い時間を置いてから再鑑賞する。その25。いつもと違うところがあればすぐ声をかけ上手に褒める。相手と絡めることで相手のセンスを褒める。その26。何でもかんでも神様のせいにするのではなく自分の努力不足だと考える。その27。辛いことがあった時は人生最悪の出来事を思い出し人生最悪の出来事に感謝する。その28。悪口大会に参加しなかったら自分を褒める。その29。言葉の意味を調べた後は忘れないようノートに書き留め後で復習する。その30。今しかできないことは後回しにしない。他の予定をずらしてでも優先して取り組む。